6ページから7ページ。常任委員会の審査。9月議会で上程された議案のうち、7案件が、総務建設常任委員会に付託され、9月5日に委員会を開催し、審査を行いました。その一部要旨をお届けします。なお、民生教育常任委員会に付託された案件はありませんでした。全文は後日ホームページに掲載されます。常任委員会にはどのような役割がありますか？大きな役割が2つあります。1、付託審査を行い、本会議議決の前に議案などを専門的・効率的に審査し採決します。本会議では常任委員会の委員長報告に対する質疑を行った後、議会の最終的な意思決定をします。2、所管事務調査を行い、行政執行の監視機関として、庁や庁教育委員会への意見や要望などを伝えていきます。総務建設常任委員会、表彰について、全員賛成。問い、過去にふるさと納税での表彰はあったのか。総務課長、企業版ふるさと納税での表彰は今回が初めてである。個人からふるさと納税で高額寄付50万円以上をいただいた際は、その都度表彰についての意思確認を行っているが、すべての方が辞退している。蟹江町水道事業水道料金等審査会条例の制定について、全員賛成。問い、審議会委員の人選は済んでいるのか。次長兼水道課長。素案の段階ではあるが考えている。1、学識経験を有する者には、水道行政に詳しく、国や各地方自治体の委員等歴任されているような方。2、町議会議員には、両常任委員会の委員長。3、蟹江町水道事業の給水区域内の給水使用者には、大口の利用者を何名か。4、その他管理者が必要と認める者には、地域の代表である嘱託員の方や、女性の団体の方を予定している。問い、審議会での水道料金の値上げの審議は、大体何年ぐらいを目安としていくのか。上下水道部長、平成30年の水道法の改正により、3年から5年ごとに適切な水道料金の見直しをすることとされており、その周期に合わせて料金適正化の検討をしていきたい。問い、敷設から数十年経過し、敷設替えしなければならない水道管はどれほどあるのか。次長兼水道課長、基幹管路の耐震化率は 39% ほどであり、随時更新していく必要があると考えている。問い、前回の水道料金値上げ時には制定しなかった審議会条例を、今回新たに制定する理由は？次長兼水道課長、前回値上げをした平成20年4月当時は、審議会ではなく議会に諮って決定している。今回の条例制定理由は、庁が一方的に料金を決めるのではなく、いろいろな方から意見を聞き、公平性、透明性を確保するためである。蟹江町の議会の議員及び町の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部改正について、全員賛成。質疑はありませんでした。蟹江町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について、全員賛成。問い、改正内容の詳しい説明を。総務課長、改正育児介護休業法の改正に伴う条例改正で、令和7年3月議会で議決を得た介護関係の改正と ほぼ同様の改正を育児関係の規定に対して行う。対象職員に対し、育児休業制度を適切に活用してもらえるように、個別周知を義務化するという内容の改正である。チラシなどを作成し、周知していく。問い、今回の改正で何が変わるのか。総務課長、これまでも対象者には総務課職員係からその都度制度の周知はしてきたが、条例化して義務化することで見落としがないようにしていく。
蟹江町職員の育児休業等に関する条例の一部改正について、全員賛成。問い、改正内容の詳しい説明を。総務課長、部分休業について、既存の部分休業を第1号部分休業とし、第2号部分休業を新設し、選択して取得できるものとする。第1号部分休業では、1日最大2時間がどの時間帯でも取得可能となる。第2号部分休業では、正職員で年間77時間30分を1時間または1日単位で取得できるようになる。問い、非常勤職員も対象か。総務課長、非常勤職員、会計年度任用職員も対象である。蟹江町、承認等の実費弁償に関する条例等の一部改正について、全員賛成。問い、当庁職員には該当しないと思われる文言があるが、説明を。総務課長、国家公務員等の旅費に関する法令、以下旅費法という等の一部改正に伴う条例改正である。改正しても当庁職員に適用する可能性が低い部分はあるが、国家公務員に均衡した条件で改正することとした。問い、旅費法の一部改正で新設されたものは、総務課長、包括宿泊費が新設され、パック旅行に要する経費のように、移動にかかる経費と宿泊費を一体として支払うことができるように改正された。また、今までは直接利用者に支払うことができず、基本的に職員が建て替え払いをしていたが、改正により業者に支払うことができる。蟹江町下水道条例の一部改正について、全員賛成。問い、排水設備などの工事は、民地でも蟹江町長の指定を受けたものしか行えないのか。下水道課長、当庁の下水道は分流式で、宅内の排水系統を雨水と汚水で分けて整備する必要がある。稀に、工事業者が誤った系統につないでしまうこともあり、的確な施工のために、宅地の工事も排水設備指定工事点しか行えない。現在、145の事業者が町の指定登録業者であり、必ずこの業者の中から選んで発注をするようお願いしている。問い、各市町村の指定工事業者であれば、災害時に全国のどこへ行っても工事が可能になるということか。下水道課長、各市町村で下水道条例に同様の規定を設けていれば可能である。今回の条例改正により、当庁は災害時において全国の市町村からの支援が可能となり、受援体制の強化につながる。所管事務調査。9月5日に各常任委員会が所管事務調査を行いました。総務建設常任委員会。 蟹江町防災情報メールの登録方法などを確認しました。写真2枚、委員会の様子。民生教育常任委員会。ギガスクールの実施状況について調査するため、委員外議員も交え、蟹江中学校、学徒小学校の2校で、学習用タブレット端末の現地視察を行いました。視察後は、視察内容を踏まえ、役場庁舎内で教育課との質疑応答を行いました。児童生徒の学習環境がより良くなるよう、今後も調査を進めていきます。写真3枚、各学校を視察する議員と質疑応答の様子。